本日2月20日、時刻は23時を少し過ぎたところです。タイムマシン部のラジオ生放送の時間になりました。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。そしてもう一人、AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやー、ちょっとね、放送始まって直後、始まった直後なんだけど、ちょっとトラブルが起きて、たんですけどね、正確に言うと始まる5分前ぐらいからちょっとトラブルが起きたんですけど、起き続けてるかな。ちょっと歯が痛い今、5分ぐらい前から急に左下の奥歯が自分の存在をすごいこうアピールしてきてる感じで、ちょっとね、聞き苦しいところあったら申し訳ないんだけど、今なんかね、すごいスピードで左下の歯が腫れてきてるので、ちょっとこうね、痛みは黙ってろっていう気分なんですけど、今お聞き苦しいところがあったら申し訳ございません。はい、ちょっと今日喋りづらいところでやっていきますけど、この間この番組 AD 笠原くんね、番組を一緒にやってる AD 笠原くんとちょっとゲームをやろうぜという話になって、一緒にゲームやろうって話になって、で、軽くそのタイムマシン部の打ち合わせを終わった後に、マインクラフトをね一緒にやろうみたいな話になって、マインクラフトもう今更説明いる？これ、マインクラフトがどういうゲームかって、もう軽く触れとくと、なんかそのブロックで作られた世界でこう自由に生活するみたいなゲームで、そのブロックを自分で積み上げたりしてこう家を作ったりとか自分の好きな建造物作れるっていう、こんなマイクラの説明をさ2021年にしてるラジオうちだけだよね。だってもう小学校の授業とかで使われたりしてんでしょ、マイクラって。もう大丈夫だよね、もういいよね、さすがにね。スーパーマリオがどういうゲームかっていうのと同じぐらいくどい感じになりそうだから、ちょっとマインクラフトをこうやろうかみたいな。で、俺はもうゲーム実況去年までやってたから、でマインクラフトとかも結構やったから、もう十分遊んでたし、で笠原くんもマインクラフトも何年も前から結構ちょいちょいやってるみたいな、だからお互い経験者なんだけど、そういえば笠原くんとマイクラやったことねえなみたいな、せっかくね、俺はパソコン持ってて笠原くん任天堂スイッチ持ってんだから、ちょっと一緒にやろうかっつって、でオンラインでさ始めたんだよね。で、その新しい世界みたいの作ってさ、で俺と笠原くんのこのアバターが出てきてさ、でこれまず何にもない世界だから、まだ本当にただのこう山とか草原しかないところに、じゃあこれからこう2人で頑張ってこのマインクラフトの世界で生きてこうっつって、したらこの笠原くんがもうさ、まずその俺は木を切るから白井くんちょっと石とか削っといてって言うわけ。ああ、分かった分かったっつって、で笠原くんなんか木を切り始めて、で俺はこう石をどんどん掘るわけで、一通りこう石を掘り終わったら、笠原くんが今度はさ、じゃあ白井くんちょっとさ、この土とかをこう鳴らしといてみたいな、ここで一応仮の家みたいのをまず作るから夜になるとそのゾンビが来ちゃうから、その前にちょっと家を作りたいから、白井くんその石はもういいから、なんか軽くその地面を鳴らしといてくれるかなっていうから、あ、分かった分かったって地面を鳴らすわけ。そしたら今度は笠原くんが、白井くんも木はね結構俺が切ってきたから、今からここにその作業台とか、あとチェストっていうね、このタンスみたいの作るから、そこに道具とかどんどん入れてくから、シェリ君はどんどんその壁とか床とか作っといてみたいな、で早くもう夜来る前に一応屋根のある家は作っときたいから、ちょっとシェリ君お願いね、あ、分かったっつって、笠原君に言われるがまま、ここ木材を使ってさ、壁とかこう床とかをね、こういろいろ作ってさ、したら、あ、シェリ君木炭がもうね焼き上がったから、これ松明作れるから、松明作ったらもうあれだからね、夜来ても大丈夫だから、松明ないと真っ暗になっちゃうけど、もう松明俺が作っといたから、シェリ君安心しても大丈夫だから、で家はこれぐらいのサイズでいいからさ、ちょっとお腹減った時のためにさ、なんか食材とか必要だから、シェリ君ちょっとリンゴ取ってきたりとかさ、肉とかね、牛とか豚倒すと肉取れるから、お肉とかをいっぱい集めてきてって、あ、分かったそうね、確かにお腹減ると死んじゃうもんねっつって、これ食料取りに行って、でそれ帰ってきたらもう結構屋根とか出来上がってて、笠原くんがもうしっかりした家みたいに作ってて、白井くんもうこれあれだから、もう二人の家だからこれ大丈夫だからって、で、あ、もうちょっと、ね、日傾いてきてるから、あれ危ないからね、そろそろあんま外遠く行っちゃダメだけど、白井くんみたいな、夜になるとゾンビとか 怖い骸骨のモンスターとかこう出てくるからちょっと危ないから、あの白井くんもう家の中いた方がいいと思うよ。あ、そうねそうね、モンスター出てくるもんねとか家入って、あやばいな、もうゾンビ出てきてる、やばいやばいやばいって、小沢くんずっとなんか外で作業とかね、いろいろまだ物アイテムとか集めてたんだけど、やばいゾンビとかもうスケルトン出てきたから、ちょっと入ろう入ろう入ろうつって、で、まあ、あのベッドはね作れてないから、ちょっと寝るっていうこう寝るってアクションはできないけど、ちょっと朝までちょっと2人で頑張ってしのごうみたいな。でも大丈夫、食料もいっぱいあるし松明もあるし、あの大丈夫だよ、あの朝までちょっとこの家の中で待とうって、で、あの朝、明日朝になったらさ、やっぱベッドが必要だから、あのベッドを作るにはね、羊からあの羊毛を取らないといけないんだって。羊毛を取って、羊毛を取るためにまず羊を飼って羊毛を取って、でそれでベッドを作ったら、ちょっとこの仮住まいの家は出て、ちょっと新天地目指して冒険して、なんかいい感じの土地見つけたら、そこにちゃんとした家建てようってことを笠原くんが言うわけ。何、笠原くんはマイクラをやると俺の親のテンションになるの？笠原くんはもう俺やりながらずっと思ってたよ、笠原くんすごいお父さんみたいな感じで大丈夫だから、俺マイクラ言うてももう何年も3年とか4年一応やってきた人間だから、俺マイクラすごいのよ、この AD 笠原くんがさ、マイクラになった瞬間一個一個全部俺に指示出してくんの。シェイ君、あの外出ちゃダメだよ、ゾンビいるからねって知ってるから、あのマイクラにゾンビが出るなんてことはとっくの塔にもう常識だから、すごいこうなんだろうね、あのだから子供と一緒にやるお父さんのテンションのマイクラなわけ、笠原くんがもう。まあまあそれでもまあいいわなと思って、笠原くんすっげーテンション高えなと思いながらさ、この日、まあ、次の日の朝になってさ、じゃ あ, あの羊を探そうって、じゃあ羊もあの2人で探して2人で迷子になっちゃうとよくないから、俺が探してくるから、シェレ君ちょっとこう家の周りで引っ越しの準備とか進めといてみたいな、大事なアイテムとかちょっと整理したりとか、あともし取れたらあの石炭とかこう取っといてねみたいなこと言って、あ分かった分かった、じゃあやっとくよつって、だから笠原くんがそのオンラインの通話越しになんか羊をこう探しているこうね状況のことをいろいろ言ってくれるわけ。うわこの辺結構崖になってるなとか、うわ周り結構あれだね、山囲まれてこれ越えるの大変かもね、あいたかも、あれ羊、あ羊なかった、あれ牛だわ、羊なかなかいないな、羊いたらなみたいな、なんかもう一人でゲーム実況をやってるかのごとくいいから笠原くん別にその全部実況しなくていいんだよって、誰も見てない誰も見てないマインクラフトのゲーム実況見たくなってるわけ、俺と笠原くんしかいないんだよこの世界にはと、すごい一個一個さ今自分がどういう状況なのかをさ、なんかあのうわー高いところから落ちちゃったからちょっとあれだな体力が少し減っちゃったけど、まあでもお腹いっぱいだからすぐ回復するって言わなくていいから、そういうの一個一個別に誰か見てるわけじゃないんだからさ、すげえんだよ笠原くんのそのもうずーっとなんか今どういう状況なのかを一個一個言ってくれて、まあまあまあいいわないいわなと、それでもいいわなと思って、で白井くん、あの羊見つけて倒してその羊毛手に入れたから、あのこれから帰るねみたいな、ああ分かった分かった、じゃあ帰ってきてつって、したらもうその時点でちょっとまたね、あの日が傾き始めてもう2日目の夜になりそうで、やばいなちょっと夜になってきちゃったなみたいな、やばいやばいやばいやばい、そろそろ暗くなってきたから、あれだなモンスター出るな、やばいな家なかなか見つかんないなって笠原くん言うわけで、うわやばいやばいやばい、あやべゾンビ出てきた、ゾンビやべやべやべ、ゾンビだみたいな、やべスケルトンも出てきちゃったよ、やべ骸骨も出てきちゃったよって、うわクモも襲ってきたよ、クモもやばいやばい、早く、うわーこれもう全然道わかんなくなっちゃったな、松明とかこう立てて目印にしとけばよかったなーって、これ間に合うかな、これ帰れるかなって、待てちょ落ち着け、あの確かこの辺に川があってそれを越えたはずで、それを越えたところにあの仮住まいの家あったよ、白井くん帰ってこれてよ仮住まいの家みたいな、もうさ楽しみ方がもうリリース直後なんだよね笠原くんだけ、マイクラリリース直後の人の楽しみ方、あのマインクラフトも2011年だからね発売したの笠原くん、そんなテンションで楽しんでるの笠原くんだけだから、普段このラジオでは全然こう喋ったりしない人なのに、もうすごいのよその ゾンビ出てきた、骸骨出てきた、雲に襲われそう、道迷った、川越えたら家出てきたよ白井くんみたいな、そんなに喜べる、家出てきただけで今マイクラでいやもうさ、 こんだけ世の中にマインクラフトの実況とか溢れ返っててね、もう結構な数の人がマインクラフトってゲーム遊んでて、さっきもちょっと言ったけど小学校とかで授業でも使われて、もう結構誰もが一回は触ったことは、まあ誰もがって言ったら大げさだけど、ゲーム好きな人はちょっと触ったことあるぐらいのポジションのゲームでしょ、マインクラフト発売して10年だし、すごいね、もう笠原くんだけ先週発売された人のテンションなんだよね。マインクラフトが先週発売されたか、もしくは笠原くんが先週生まれたかのどっちかなんだよ、もう笠原くん生まれたの先週だっけみたいな、もうすっごいもうやばくて、笠原くんのそのテンションが、まあまあまあまあまあ、まあ、いいわなみたいな。それで2日目の夜も無事に寝て、で あのねそのベッド作れたから寝てさ、でその次の日の朝になって、じゃあ引っ越そうみたいな感じになって、引っ越そうっつって、でその大事なアイテムをお互いそれぞれ持って、ちゃんとした家を探しに行こうっつって冒険出るんだけど、なんかちょっと歩いたところにもうすぐそのマインクラフトの中ではちょっとレアなその村が出てきて、村人たちが住んでる村みたいなのが出てきて、あこれすごい俺らついてるねみたいな、マイクラで村ってなかなか出てこないんだけど、あ村出てきたから、じゃあここで俺たちの家建てて、ここをじゃあタイマシム村にしようみたいな感じで盛り上がるんだけど、もう笠原くんがもう、そしたらさ、じゃあここにさ、もうあれだよね、なんかあの城みたいのを作ったりしてさ、なんかこうせっかくだからここを一つの城下町みたいな感じにしてかないみたいな、であれだよね、畑必要だよね、まず畑必要だし、あと牧場必要だし、あとなんだろうな、なんかこうなんか施設みたいないろいろ欲しいよね、なんかこう遊べるようなフィールドみたいな作ったりとかさ、あとあれだよね、やっぱネザーゲートみたいのも作って置いたりとかさ、あいろいろやりたいよなやっぱりなみたいな、もうすっごいもう3日目ももう夢膨らんじゃってて、笠原くんがで、さすがに俺その我慢ができなくて、もうその時点で笠原くんちょっといいかいと、楽しんでるところ申し訳ないんだけどちょっといいかと、笠原くんいくらなんでも楽しみすぎじゃないかとね、言うても俺と笠原くんの2人しかやってない状況でこの楽しみっぷりは異常だとね。いやまあ俺が例えば長野めいちゃんとかだったら分かるよ、笠原くんのそのテンションの上がり方、俺が浜辺美波ちゃんとかね、それなら分かるよ、俺が深田恭子さんとかだったらもう分かるよ、それだったら吉田羊さんとかもういろんな女優出てきたけど今分かるよ、それならあの笠原くんのそのテンションの上がりっぷりね、それか俺がエリッククラプトンとかだったら分かるよ、笠原くんのそのエリッククラプトンと今マイクラやってるってなるから、それ誰だってエリッククラプトンマイクラやんだってなるから、それは言うても知らんよ、誰かと勘違いしてない笠原くん俺のことと、大丈夫どうしたの笠原くんって、なんかすごいテンション高いけどどうしたのって言ったら、笠原くんがいやすごい楽しいんだよと、まあ前からすごく楽しい、今白井くんとやっててすごく楽しいんだけど、自分でもなんでこんな楽しいのかちょっとよく分かんなかったと、ただ気づいたと、笠原くんが言うには、今までその自分がやってきたマインクラフトは一人ぼっちでひたすら土を掘るゲームだったと、笠原くんのマインクラフトの遊び方っていうのがひたすらその山を整地したにこう誰ともね遊ばずにね、たった一人ぼっちでオンライン接続もせずにひたすらこう地面を平らにするだけのゲームとしてこれまで楽しんできたと、だから人と一緒に前からやるのも初めてだし、こんなにいろいろ作るのも初めてみたいなことを言うわけ、もう発売して10年だからね笠原くんマインクラフト、いろんな人たちがいろんなものをマインクラフトの世界の中で作り上げてきて、人によってはこう国会議事堂を作りましたとか自由の女神作りましたとかいろんなものを気づいてきた中で、笠原くんはマインクラフトを始めてから数年間ひたすら平らにするゲームだったんだと、この世界をひたすら平らにするだけのゲームだと思ってたら、 白井くんと遊んで初めてマインクラフトの喜びを知ったみたいなこと言ってるわけ。いやいや待て待て、重いから、そのちょっとなんか風原くんの何そのマイクラ筆下ろしみたいな感じにしないでもらっていいみたいな、重いよ風原くんのその初めてマイクラの喜びを知ったみたいな、いやいやいやいやいやいやいやと。だったら俺がその最初にさ、カザル君ちょっとなんかマイクラでもやってみるみたいな、せっかくカザル君もニンテンドースイッチ持っててパソコン俺持ってんだからマイクラ一緒にやろうかって言った時の、こう帰ってきた時のテンションの、ああそうねやろうかみたいな、あのテンションは何なの、その時点でもっと来てもいいわけじゃん、テンションの上がりっぷりって。やろう白井くん、いいね、いやーやっとやれるよ俺人とマイクラ、白井くんとマイクラやる、やろうやろう、うわ超楽しみだ、俺今まで実はねマインクラフト平らにするだけのゲームだと思ってたんだよって、その時点で来ていいじゃん。その俺が誘った時の笠原くんのテンションはさ、ああそうねやろうかみたいな、まあ別にいいけどみたいな、なんかまあでもね触れてみて気づくってことはわかるから、
そうですね、
もうすっごいまあまあ楽しんでるからいい、まあいいいいわなと思いながら、そのせっかくたどり着いたそのマイクラの村みたいなところでまず2人のこう家をこの辺に建てようかとか、で村人たちが結構いるから、じゃあいずれこの村人をこう増やしたりとかして、で畑とかもどんどん広くして、じゃあ本当にここになんかね、まあ一個町みたいに作れたら楽しいねみたいなことを言ってたら、もうその時点で夜の0時半過ぎとかだったので、俺次の日も仕事だったから、まあまあまあまあもうそのね3時間ぐらい遊んでたからね、その時点でね、まあ3時間ぐらい遊んだから、じゃあ今日はまあこの辺にしよっかって言った時の笠原くんのテンションの下がり方がもうすごくて、あうんそうね、まあね仕事らしい、えそんなに悲しむ何そのえ会えないの俺たち、もうなんかわかんないけども俺たちはもう現実でもマイクラの中でも会えないぐらいの感じなの、なんか決まってるの1年間で会える回数みたいな、俺と笠原くんってすごいんで、笠原くんのそのたかだか今日はマイクラこの辺でやめようかって言った時の、あそっかもう、うんまあそうね、うん、まあ仕事だしね明日ね、じゃあこの辺で、いやいやいやいや別れ惜しみすぎ、惜しみすぎだから、卒業じゃないから別にどこに旅立つのどっちかが、もうすごいんだよ、なんか幼馴染の片方がイギリス留学するみたいなテンションなの、母さんイギリス留学をする時の成田空港のテンションなの、もううんじゃあうんお互い元気で頑張ろうぜみたいな空気なの、もう一緒に過ごしたこの3時間のことは忘れないよみたいな、いやいやいやいや、だから重いから飾るくん、たかだかこう一緒に前、もうこれから一緒になんか前からやっていくことに少し不安を感じてるわけよ、この笠原くんのこの情、こんなに感情豊かな人でしたっけあなた、こんなに心動く人でしたっけ、まあまあ言うてもちょっとねこう久しぶりに、俺も人とゲームやったの久しぶりだから、まあ、ちょいちょいやってこうかなって、ただまだちょっとそのタイムマシン部のそのマインクラフトみたいな感じでゲーム実況やるかに関しては考えてる段階ですね、っていうのもちょっとあの浮かれた笠原くんを出すべきなのかっていう僕はいいんですけども、ちょっとあの普段の笠原くんのイメージからするとあんなに元気な笠原くんを世に出すのはちょっとなーっていう、少し笠原くんがマイクラフトに慣れてきたらね、なんかゲーム実況みたいな感じでやってもいいのかなっていうところで、それでは今週も参りましょう、タイムマシン部のラジオ、今週も始まりましたタイムマシン部のラジオ、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます、そしてもう一人 AD 笠原くんです、
よろしくお願いします、
はいよろしくお願いします、珍しいスタイルだと思うの、ゲーム実況ってさ基本的には そのゲームを初めてやった時の初見のリアクションとかを楽しむっていうのが多いから、初めてこうバイオハザードの新作やりましたみたいな、で初見だからもちろんびっくりしたりさ、こうまだ操作に慣れてなかったりとか、あこういうシステムあるのねみたいな一個一個のリアクションを視聴者の方に楽しんでもらうっていうのが結構ゲーム実況のまあこう売りというか一種のセオリーかなと思うんだけど、慣れてきたら実況しますって珍しいよね。笠原くんが少しこのマインクラフトというものの刺激に慣れたら、ちょっと今ねハイになりすぎちゃうところがあるんですよ笠原さん。マイクラハイになりすぎちゃうから、ちょっとそこら辺の効能が薄れてきたらやろうかなっていう。効能マイクラ効能が少しやね和らいできたらすごいよ本当にね。多分こんなにマインクラフトでこんなに盛り上がれる人ね、前もう笠原くんか4歳児だと思うんだよねもう。だから最初の段階だと笠原くんはなんかお父さんの気持ちなのかなと思ってたけど、逆だね、今俺がおじのポジションだよね、おいっ子と一緒にやってる感じ、もう4歳のおいっ子とマイクラやってる感じ、すごくまあすごくいいと思います本当に。最近ちょっと一人でもゲーム一個やってて、スーパーロボット対戦をまたねゲームやってるんですよ。スーパーロボット対戦ってか、まあ俺も知ってる人はね知ってるゲームですけど、まあまあいろんなロボットが出てきて、一緒に戦うシミュレーション RPG で、そのいろんなロボットっていうのもその本当に半剣ものですよ、いわゆる。だからもう有名ところだとガンダムとかね、マジンガー Z とか、あと最近だとエヴァンゲリオンとか、それもみんなが知っているようなロボットたちがいっぱい出てきて、まあ一つの壮大な物語の中で一緒に戦っていくっていうシミュレーション RPG で、もうこれも俺が小学生の頃からあるから、もうなんだかんだ30年ぐらいの多分歴史があるんだけど、その最近全然やってなかったのよスーパーロボット対戦って。もうなかなかプレイステーションとかでもやって、プレイステーション4とかでもやってなかったし、パソコンでもやってなかったんだけど、なんか今ねスマホであるんだよスーパーロボット対戦が。そうスマートフォンでできるスーパーロボット対戦 DD っていうのがあって、あこれいいなみたいな。もう今なかなかほらじっくりプレイステーションでゲームやる時間とかもなかなか作れなかったりするじゃん。だからこれスマホでなんか気軽にやれるのいいなと思って、そのスマホのスパロボ始めたのね。でちょっとこう正直舐めてたというか、まあスマホ版のスパロボだから、まあこう言っちゃなんだけど、そんなにがっつり作り込まれてない感じ、もう本当にライトで遊ぶやつなのかなみたいな、シミュレーション RPG みたいなところもすごい簡易化されてて、よくあるじゃんそういうスマホ版のゲーム出たけど実際の、据え置き機とかのゲームとかと比べるとだいぶ内容が省かれてるとかすごいライトになってるみたいなやつかなと思ったら、結構これががっつりスーパーロボット対戦なのよ。がっつりスパロボのまんまでちゃんとシミュレーション RPG になってて、で、まあ、これね本当スパロボ知らない人には申し訳ないんだけど、スーパーロボット対戦の売りがその戦闘シーンみたいな、ちゃんとこうロボットとロボットを戦わせるときにアニメーションみたいのに切り替わるわけちゃんと。でそのガンダムとかがすごい動いてガチャガチャ動いて、その劇中のその実際使われたアニメみたいのが流れたりして、こう相手を攻撃したりとかするその戦闘シーンが一つ売りなんだけど、その辺の戦闘シーンはもう全然そのプレイステーションとかのスパロボと比べても全く遜色ないぐらいクオリティが高いわけ。うわめっちゃこれちゃんと作り込まれてるじゃんみたいな。でその実際ゲームのとこのさ、そのシミュレーション RPG っていうゲームの部分も全然簡略化されてなくて、ちゃんとそのなんていうの、いわゆるまあ将棋みたいなイメージですよ。将棋盤にそのロボットたちがいっぱい置いてあって、それを一個ずつ動かして戦わせるみたいなのが、まあ、シミュレーション RPG っていうんだけど、その辺の仕組みも全然こう変わってないわけ。ちゃんとしたシミュレーション RPG になってるわけ。うわすげえなみたいな。一応これさ基本プレイ無料なのよ。無料なのに全然そのプレイステーションとかでやるスパロボと変わってないわけ。めっちゃいいじゃんこれみたいな。でしかもそのスーパーロボット対戦の一番の売りであるお話の部分もちゃんと作られてて、 その、まあ、要はいろんなロボットアニメが出てくるわけ。ガンダムとかね、さっきも言ったけどマシンガーとかエヴァンゲリオンとかゲッターロボとかダンバインとかもいろんな、コンバトラブイとかボルテス5とかダイタン3とかもいろんなロボットアニメが出てくるんだけど、そのいろんなロボットアニメのお話を全部うまく混ぜて一つの物語にするっていうのがスパロボの売りなのよ。だからお話がめちゃくちゃ毎回よく作られてて、まるで一個の新しいロボットアニメを見てるかのような気持ちにさせてくれるのがそのスパロボのいいとこなんだけど、そのストーリーもスマホ版とはいえちゃんと作ってあるわけ。ちゃんとシナリオがあって、そのなんていうのかな、ステージとステージの間にはお話がちゃんと流れるわけ。え、これもう全然あれ無料のこのスマホ版でいいじゃんみたいな。今までね、こうプレイステーションとかでずっと、もう本当に俺小学校の頃から新作が出るたんびに買ってきた人間だけどさ、え、全然こんな本当にいいんですかみたいな。こんなに無料でがっつりスパロボやっちゃっていいんですかみたいな。これはいいなと思って、まあ3週間ぐらい前かな、3週間ぐらい前から始めたんだけどさ、楽しいな懐かしいなと思いながらやってんだけど、やっぱりただあのスマホ版だから、あのいい意味でいろんな機能がついてるわけ。普通のプレイステーションとかにはついてないスマホならではの機能ってのも結構ついてて、まずこれは多分ねプレイステーションの頃からあったんだけど、そのさっきちょろっと言った売りの戦闘シーンね、こうガンダムとかがもうアニメーションのように動いてビームライフルを撃ったりとかさ、ビームサーベルで切りかかるみたいな、そのよく作り込まれたその戦闘シーンなんだけど、これはカットすることもできるわけ。要は一回見ちゃったらさ、何回も何回も正直見てるとなかなかゲーム進まないでしょ。毎回敵に攻撃するたんびにその30秒とか1分ぐらいある戦闘シーン見てると、これやっぱり時間が結構かかるじゃん、1個のステージクリアするの。だからそこの部分はなんかカットボタンみたいの押すと全部戦闘シーンカットできる。でこれはね、確かね、俺がスーパーロボット対戦をプレイステーションでやってた頃からあったから、多分 7,8 年ぐらい前からついてる機能なんだけど、まず戦闘シーンカットできる。だからまあちょっと自分が見たかった戦闘シーン一通り見たら、あとはまあカットでいいわなみたいな、どんどん進めたいしなみたいな。でまあこれはまあまあスマホ独自じゃないんだけど、そのスマホならではの機能がそのシミュレーション RPG ね、こう駒を動かして戦わせる、将棋盤の上でロボットたちを動かして戦わせるっていう部分を、これを完全にオートにできんのよ。自分で動かさなくていいわけ、そのロボット一個一個。それまでのスーパーロボット対戦って、そのガンダムを選択して移動ってのを押して、移動させて攻撃ボタンってのを押して戦わせるみたいなのやってたんだけど、それがまあまあスマホとかだとさ、ずっと操作するわけにいかないでしょ、なかなか外で。だからオートボタンってのを押すと、もう自動で戦闘してくれ、自動でコマを動かして攻撃するみたいのをやってくれるわけで、さらにこのオート機能はさっきもちょろっと言ったスパロボの一番の売りである、そのシナリオの部分、お話の部分もオート機能があって、そのオートってボタンを押すと、もう一回一回そのお話を送るみたいなボタンを押さなくても、どんどん勝手にお話進んでいくわけよ。どんどんこう会話が進んでって、しかもなんか倍速みたいなのにすると、もうキャラクターがどんどん出てきてはお話をどんどんどんどん勝手に進めてってくれて、勝手に戦ってくれる機能なわけ。これはまあいいなみたいな。スマホだとね、なかなかまあ、ながらスマホしな、ね、操作しながら歩くわけにもいかないしさ、こうちょっとこう空いた時なんかはオート操作いいなみたいな感じで、もうずっとオート操作でさ、どんどんどんどんそのお話が進んでって、でやっぱスマホゲームだからね、あのガチャ要素もやっぱあるわけですよ。そうで、これはまあ、ね、普通のスパロボにはないんだけど、そのガチャを回してなんか自分のお気に入りのロボットの必殺技を当てるみたいな、そのガンダムのなんか強いビームライフルとかさ、なんか、あとマジンガー Z のその強い必殺技ブレストファイヤーとかはガチャで当てる、そういう機能がついてるわけだから、ガチャはなんか1日1回無料のガチャみたいのがあって、その1日1回はあの誰でも無料でレアガチャみたいに引けますよみたいな。でそれはもうさ、無料だから必ずやるでしょ、1日1回必ずガチャ引くわけで。しかも、まあ、これもねスマホゲームよくやる人はね、あのピンとくるかもしれないんだけど、なんかレベル上げをするためだけのステージ、1日3回しか遊べないんだけど、そのステージを遊ぶとキャラクターがどんどんどんどんレベルアップしますみたいな、そのレベルアップ専用ステージみたいのがあって、でそれはもう1日3回しかできないんだけどさ、1日3回って決まってると3回必ずやるじゃん、レベルアップステージみたいな。 だからさ、ちょっとまとめると、その戦闘もオートですよ。戦闘はオートね。でシナリオもオートですよ。もう完全に自動でどんどん進んでいくわけですよ。ね、まあ合間合間時々 OK ボタンは軽く押したりはするけど、ほとんどオートですよ。戦闘オートで、シナリオもオートですよ。で1日1回必ずガチャを引くわけ。決まった時間に朝になったら必ずガチャ引くと。で1日3回必ずそのレベル上げのステージやるわけ。でこれをずっと繰り返すわけですよ。こうもう3週間ぐらいずっと繰り返してるわけ。これをずっと、なんか俺がもうそういうロボットみたいだなって最近思い始めて、これさこれさ、もうさこないだ気づいたんだけど、俺自身がもうそういう操作をするロボットになってるよねこれね。もうね、なんか一つでも自分で考えて操作してるかなってこの間気づいちゃってだってさ、戦いはオートでお話もオートで進んで、決まった時間にガチャ回して3回必ずレベル上げしてるってさ、でそれを毎日同じ時間帯に繰り返してるわけ。通勤時間のルーティーンってやつですよね。モーニングルーティーンってやつですよね。そうするとこれはもう一種俺が一つのロボットなんじゃないのかみたいな、そのスーパーロボット対戦 DD というシステムを動かすための一部になってるよね俺も。はっって俺で気づいて、この遊び方ってどうなんだろうみたいな。もはやその決まった時間にガチャを回すためのロボットアームみたいな感じになってるわけよでお話もさ、そのオートで進めちゃうせいでさ、昔だったら一語一句ちゃんと読んでたのに、最近はそのオートで進めちゃう上に、なんか一回見たことあるような話とかもいっぱい出てくるわけよ。マジンガー Z の話とかも何回も見てるから、その辺全部スキップしちゃうわけ。マジンガー Z とかガンダムとかは。でそのスキップするとどうやらその俺がスキップした中に割と大事な話とかもあったみたいで、どんどん知らない展開になってってるわけ。もう俺の知らないキャラクターいつの間にか増えてるし、俺が知らない間に仲間になってるやつ多いしだからもう現状なんかあのターミネーターのスカイネットの一部みたいな感じなわけよ俺もう完全に知らない戦争を進めるためのシステムの一つみたいなこれ絶対気づいちゃダメなやつなんだろうなみたいな。スパロボの DD をやり始めた時のあの大好きなスパロボをスマホでやれるなんて最高なんて気持ちがもうなくなっちゃって、あれなんかもう完全にオートで動いているシステムの一つに過ぎないみたいな。でもね、人間恐ろしいもんで、それに気づいても一回そのオート機能みたいのに慣れちゃうとそれをオフにできないんだよ。もうめんどくさくて、もうさ、なんかじゃあ一個一個、じゃあね、あの昔みたくロボットを自分で動かして戦わせるやろうかなと思うんだけど、やっぱオートの魅力ってすごいわけ。もうか、もうこのここ1週間ぐらいはもう延々とその、あ、俺はもうあれだな、動かされてんだなこのスパロボにな、みたいなそしたらさ、ついこの間さ、ニュース見てたら、なんか、まあ、AI の研究がいろいろ進んでますと、いろんな分野で AI の研究が進んでますみたいなニュース見て、でその中でも今なんか農業とかでその AI の仕組みをうまく使えないかみたいな研究が進んでるみたいなニュースやっててね。でそのこの間なんか開発されたのが、リンゴを自動で収穫するロボットっていうのが開発されましたと。でなんかちゃんと国の研究機関とその大学の研究所と自動車のメーカーがなんか共同開発して、で AI を搭載されてて、でカメラみたいのもついてて、でそのロボットが自分でそのリンゴを見て判断して、こうね、あの食べ頃だって判断したら、そのロボットアームでガチャって掴んで収穫すると。で今まではその農家の方が頑張ってこう収穫してたのも、今後はそのロボットがもうこうどんどん自動でリンゴを収穫してくれますみたいな、どんどん AI は今進化してるんですみたいなニュース見てさ、もう俺今ほぼこいつだよね、俺のやってることってほとんどこのリンゴ自動収穫ロボットとやってること一緒だよね今多分まあかろうじてまあ AI はついてるけど、 AI も多分さ、このリンゴ自動収穫ロボットの方が上だよね、やってることは。だって このさ、リンゴロボットの方はちゃんと自分で判断してんだもん、そのリンゴが食べ頃かどうかみたいのは、なんかそのリンゴの色みたいのを見て判断してるらしいのよ、ね、この色になれば甘くて美味しいリンゴだみたいのを、まあ、機械学習みたいのでいろいろ判断して、よし食べ頃だっつってロボットアームでガチャって取って収穫してんだって。俺やや負けてるじゃんこいつにもうだって俺何も考えずにガチャ回してるだけだから、決まった時間にスパロボで何か思考を働かせてるかって言ったらゼロだから俺の場合ほとんどこのリンゴロボットの方が賢い状況やばいよねこれもうね。でもさ、もうスーパーロボット対戦って言ったらあんなに好きなゲームで、発売したら発売日に必ず買ってたね俺。もう昔は、自分が10代の頃とか20代のその結構スパロボガンガンやってた頃はもう発売日待ち遠しくてしょうがなかったのに、今やこんなもう全部オートに頼るぐらいまでなっちゃうんだなみたいなのすごいなんか寂しさを感じながら、スーパーロボットたちの活躍を見守るおじさんロボットなわけよもう今やばいよな、こうなってっちゃうんだなみたいなのことを感じましたっていうのと、あと今週ちょっともう一個ね、ちょっとねこれもそんなに長い話じゃないんだけどね、ちょっと懐かしいこと思い出した話なんですけど、あのこれもこの間ニュースで見たんだけど、あの坂口安吾知ってる？坂口安吾、まあね、もう有名なあの昭和の頃活躍した、まあ、小説家というか文豪坂口安吾、まあ、国語のね授業で勉強したなんて方いるかもしれないけど、あのその坂口安吾の未発表の原稿が見つかりましたみたいなニュースがやってて、で、何でもその大学教授の方が、まあ、古書店っていうんですかね、こう古書店みたいなところで発見したと。で原稿用紙約41枚分って言ってたな、原稿用紙41枚分の坂口安吾がどこにも発表してない原稿が出てきましたみたいな、これはすごい貴重な発見ですみたいなことを言ってて、でそのニュースを見てさ、うわ坂口安吾懐かしいみたいな、いや別に友達だったとかじゃないけど、坂口安吾幼なじみだったとかじゃないんだけど、別に坂口安吾とマイクラやってたわけじゃないんだけど、俺は高校生の時に坂口安吾のそのまあなんていうのかな、随筆みたいなエッセイみたいのが国語の教科書に載ってたんだよね俺の時。俺が高校生の時ね、で確かね日本文化史館でやってたかな、タイトル確かそんな名前だったと思うんだけど、なんかその全部で10ページぐらいのその坂口安吾がまあ日本の文化について語るみたいな、そうエッセイみたいなのが載ってて、で結局ね確かね授業ではねそれを取り上げなかったんだけど、国語の教科書って結構あるじゃん、その載ってるけど授業では取り上げないみたいなやつで、その時もね授業では取り上げなかったんだけど、ちょっと興味が湧いて読んだんだよそれを。したらこれが結構面白くて、その坂口安吾のその日本文化史観ってのが高校生の俺にとってもね結構面白いこと言ってる人だなこの人と思って、ちょっとそこから興味を持って、でその坂口安吾ちょっと読んでみようって高校生の時に思ったのよ。高3だったはず、18歳だな高3の時に。で図書館とか図書室か、高校の図書室行ってさ、その坂口安吾の全集を借りて、ちゃんと坂口安吾全集って書いてあるもう図鑑みたいなやつよ、超分厚い。なんだろうね、あのキアヌ・リーブスがなんかマフィアを殺す時に使いそうな厚みなんつうキアヌ・リーブスがその坂口安吾全集をマフィアの口の間に挟んで、その顎とこう額の上から両方からガンって挟むことでなんか相手の頭蓋骨を砕く時に使いそうなぐらい分厚いやつ、もうなんか重さが絶対キロあるやつよ、グラムじゃなくて、めちゃくちゃ重たい、そのさ図鑑みたいな全集をわざわざ借りて ちょっと読んでみようみたいな。でそれを読み始めて、で多分ね全部で何百ページあったかちょっと思い出せないけど、それ図鑑みたいな坂口安吾全史をさ全部読んだんだよねその時で。ダラクロンとかね、あと桜の森の満開の下とかね、あと私は海を抱きしめていたいとか、まあ、今でもタイトル覚えてますけど、そういう坂口安吾 その有名作品みたいなのが一通り全部載ってますみたいな。でこう18歳のさ白井青年は読むわけですよそれを。でまあちょっとこのニュアンスをうまく伝わればいいんですけど、なんというかその当時の俺はちょっとこうこじらせた人というか、いろいろ10代特有の思春期特有の自己肯定感はないくせに自意識だけはやたらと過剰みたいな頃だから、いろいろこじらせてる頃ってあるじゃん10代ので、当時こじらせ真っ盛りだから俺も、その俺坂口安吾全集なんか読んじゃってるしっていう部分もあるわけ、どっかに自分の中に。わかるこの感じね。俺はまあ坂口安吾全集とか読んじゃうけどねみたいな、そのもう今考えると恥ずかしくてしょうがないんだけど、ちょっとそういう難しい本とかも読んでますみたいな、こう自意識過剰みたいなさ、別に誰も気にしてないお前が図鑑みたいな本読んでるのみたいなっていうところもあったりとか、あとなんかその10代特有、10代特有って言うとちょっと語弊あるか、その当時特有のなんかこう俺は絶対坂口安吾のこと読み解けるみたいな妙な自信、謎な自信、俺は俺なりの解釈ができるわみたいなどっから来んのその自信みたいな頃あるじゃん10代の頃って、高校生ぐらいの頃ってさ、俺だけじゃないと思うんだよ。で俺はわかる、ダラクロンわかるし俺はみたいなまあ確かにね、まあ家帰ったらそれはもう何時間も新三国無双をやってるぐらい、ずっとダラ休みの日は8時間ぶっ通しで三国無双をやるぐらいは堕落できてたから、俺はダラクロンとか全部読み解けるぐらいの気持ちで、坂口安吾のことは全部俺はわかるみたいな感じでなんかそのすごい楽しんで読んでたというかさ、ああなるほどね、さあ赤口安吾そういうこと言うんだみたいな、なるほどなるほど、わかるわかる、ああ安吾の言いたいこと超わかるわみたいな、ああはいはいはい、安吾わかる、俺も海抱きしめてたいわみたいな感じで俺もだわみたいな、すごいなんか当時の思い出としてなんかこう自分なりに解釈してたみたいな、坂口安吾のことを、この人はこういうことを言ってる人なんだと、この作品の中ではこういうことを伝えたいんだみたいなことを自分なりにこう咀嚼してた、いろいろ考えてたわけで、そんなことをさちょっと思い出して、うわ坂口安吾ってもう今から高校生の頃だからもう20年近く前だわ、もうなんだかんだもう15年以上前に全集読んでたなみたいなことを思い出して、であの時頑張って俺全集読んだなと思ってさ、確か結構自分なりに感動したりとか、あこの人の言ってること分かるなとか思ってたなみたいな、でそれを思い出して、ちょっと久しぶりに読んでみようかなと思ってさ、坂口安吾なんてもうあれ以来全然読んでなかったからちょっと読もうと思って、でその全集みたいなものをその図書館借りに行こうかなと思ったんだけど、まだ図書館がちょっとそのコロナの影響とかもあってなんか空いてる時間とか限定してたりとか、あとなんかその注意ホームページとか見るとその注意事項のところで、まあ、あの可能な限り滞在時間短くしてくださいとか、まあ、いろいろまだ気をそれぞれ皆さんちょっとね気を張りましょうみたいな、あ確かにこの時期に図書館ちょっとまだあれ早いかなみたいないろいろ考えちゃって、どうしようかな、まあ、どうしようかなと思ったら、これがね Kindle にあるのよ今坂口安吾の、そう Kindle のしかもなんか無料の青空文庫ってやつ、もうさその没後何十年も経ってるから無料で読めるところに坂口安吾の全集があって、もう1円もかからずにね大空文庫で坂口安吾全集読めますみたいなのがあったから、えめっちゃいいじゃんって、あんな図鑑みたいな買わなくていいんだと思ってさ、そのすぐ Kindle でそのダウンロード始めて坂口安吾全集ね、で無事ダウンロード終わりましたと、で俺の iPhone にあの俺の青春時代を彩った坂口安吾がやってまいりましたと、この iPhone の中に入りましたと、どうしようちょっと久しぶり読むかと思って、今読んだらどういう感想持つかなと思ってさ坂口安吾全集開いたらさ、 Kindle ってさ、この本を読み終えるまでの平均的な時間みたいなのが出てくるんだよね、大体ね。大体あの平均的なスピードでどれぐらいかかりますか、どれぐらいかかりますみたいな時間が親切に出てくるんだけど、坂口安吾全集の読み終えるまでの平均的な時間、168時間って出てくるわけ。168時間ほど平均でかかります。ちょっとそこにビビるわけよ。168 で、その坂口安吾全集の詳細みたいな欄があって、そのこの本がどういう本なのかを説明してくれる詳細欄があって、それ開くと、この本は坂口安吾全集ですと、あの昭和に活躍した坂口安吾の代表的な作品をほぼ網羅してますみたいな書いてあるわけで、坂口安吾が書かれた代表作約500作品が入っております。500 500 もうさ、その500作品って見た瞬間、俺の iPhone ちょっと重くなったよね、その瞬間。俺の iPhone XS がズンって2キロぐらいの重さになったよね、もう。え、500作品って。まあ、あの、キアヌが図書館で、あの、ロシアマフィアを殺めるときに使ったデカめの辞典みたいなやつになったよね、急に。500作品って、なもう坂口安吾のブログ全部書き起こしみたいなことやったのかな、もう。それもう坂口安吾が内緒で書いてた、あのミクシーの誰にも公開してない日記みたいなやつも全部書き起こしちゃったのかな、これみたいな。すごいよね。だからさ、その Kindle とかだとさ、もうなんていうの、リミッターがないわけじゃん、重さっていうリミッターがないから、普通の全集は人間が持ち歩ける重さっていうリミッターがあるでしょ、普通の紙媒体の全集はね。紙媒体の全集、俺が高校生の時図書室で借りた紙媒体の坂口安吾の全集は、言うてもリュックに入れられるキログラムっていうのが決まってるからね、だいたい2キロみたいのがあるじゃん、やっぱ人が持ち歩ける本の重さの限界みたいな。 Kindle そういうのないからさ、あいつさ、あいつ無限の空間につながってるからさ、 Kindle は全部入れられんだよ、500作品。
あ、そうね。
読み終えるまで168時間です。1日コンスタントに3時間読んでも56日間かかるんだよ、もう全部読み終えるのに。いやいや、でもまあね、いやでもまあまあまあ、あの俺の青春時代ですよ、坂口安吾といえば、あのいろいろこじらせていた自意識過剰な俺を支え続けてくれたね、あの坂口安吾だって、言うても当時は俺は坂口安吾ぐらいになってたんだから、途中から俺もしかしたら坂口安吾かもぐらいまで感情移入してましたから、いやこれは読み始めたらあっという間だろうと、こんなものはこうね、だってあんだけ感銘を受けた方なんですから、こうしかもあれからもうね、何年も経ってさ、もう10年以上経って、それなりに成長した白井だから、まあまあ言うても読み始めたら余裕かなと思って読み始めたの、頑張って、うんうん、で一番最初に入ってんのが青い絨毯っていうね、坂口安吾の、まあ、小説が入ってんだけど、もうさっぱり何書いてるか分かんないのね、やっぱりもうね。俺ごときの読解力だと途中まで読んだんだけど、もうさっぱりこう、いやこれね、もちろん坂口安吾好きな方いらっしゃるでしょうから、もうこれ僕が読解力がないからですよ、これ言っときますけど、俺の読解力がなさすぎて、まあまだ最後まで読んでないから何とも言えないんだけど、これはどういう話なのかなみたいな感じでずっと読んでるわけ。でそこで気づいたんだよね、もう 当時高校生の頃の俺はもうさ、あの坂口安吾が分かったんじゃなくてさ、坂口安吾を分かってるつもりになってる自分を分かってるっていう状態だよね。あの坂口安吾は一回も通ってないんだよ、あの瞬間の俺はきっと。あの当時俺すごく坂口安吾の作品を分かってるつもりでいたけど、この年になっても、うん、なんかすごい、まあ、うん、そうね、うん、まあなんか難しいこと書いてあるな、分かるみたいなぐらいにしか分からない俺がいるのは、おそらく当時はもう自意識だけで動いてたから、燃料全部自意識だから、あの頃あの坂口暗号分かってる俺、分かってる俺すごいだけを味わってたんだろうなみたいな、あの図鑑みたいのそれだけで読み終えてたんだ俺みたいなことも気づいちゃって、もう何回もいろいろ辛くなるみたいな。いやいや、これ、いや一応ね、まあね、当時あの自分があの感銘を一番受けた堕落論とか、本当に当時結構なるほどみたいなことを感じたんだけど、ちょっと今読むの怖いわけ、もうその辺も全どうしようみたいな。堕落論高校生の時俺すごく感動して、なるほど坂口安吾が言う堕落論ってのはまさしくその通りだなみたいになってたのに、今全くそれが分かんなくなってたらさ、だって言うても高校生の頃より明らかに今の方が堕落してるわけじゃん、俺なんてもう。あの頃からマイナス将来性って感じる、考えると今のが圧倒的な堕落っぷりでしょ。
そうね、
それでも堕落論全く分かんない可能性あんだもんね。だからちょっと今読み進めるのが怖くて、もうちょっと、いやー、ちょっと頑張って、まあせっかくねダウンロードしましたし、今俺の iPhone には坂口安吾の作品500作品が入ってる状態ですから。あ、ラジオネーム F 美穂、全部読んだら別の人格が生まれそう。そうだよね、もう全部読み終えたら、全部読み終えたらちょっと多分今までの俺じゃなくなるよね、どっかね。いやー、ちょっと坂口安吾好きな方多分いらっしゃるだろうから、俺より全然そういうね本とか読み慣れてる人とかで、いや坂口安吾の青い絨毯はこういう作品なんですよっていうのを分かる人いたら、ちょっと答えを教えて、答えをちょっと。やばいよ俺だから、もうさ、当時なんかそのいろいろこじらせて、なんかこう文豪、いわゆる文豪が書かれたいろんな作品、芥川龍之介とかさ、あと太宰治とかさ、いろいろ読んでは分かった気になってたわけ、いろんなものを。いや、いいんだ、これあのちょっと間違って伝わってほしくないのが、今ね高校生の子とかで、いやすごい、あの、いや今自分はその辺のいろんな文豪を読んで全部分かってるつもりですっていうのは全然いいと思うんだよ、あくまで俺の話だからこれね。まあ多分今読み返したら俺ちんぷんかんぷんになってそうだなみたいな。でもその中の最たる例はね、もうあの最終的に俺高校生の時ニーチェ読んでましたから。これもう極めつけでしょ結構。ニーチェのあのツァラトゥストラは書く語り木とかを、ああもうやばいよね、もう俺今読み返した時何にも分かってね、何にも、今の方がよっぽど素直だから、あの自分の読解力のなさとかさ、別に難しいこと何も分かんないってこと今のが受け止められるから、今全部読み返してみようかな、その辺もうちょっと頑張ってみようかな。はい、といったところで、あーもうすごい今日55分も喋ってんだここまで。今日いろいろ喋りすぎたな。というわけでコーナーがありますのでね、コーナー参りますよ。はい、ではまず、こちらのコーナーから参りましょう。おまかせランキング。さあ今週も始まりましたおまかせランキングのコーナーでございます。このコーナーは、こちらからですねランキングの中身を先に発表しています。皆様にはそれがどんなランキングなのかを考えてもらうコーナーとなっております。はい、今週のお題は黒いボールペンが 第2位になるランキング、黒いボールペンが第2位になるランキングでございます。生放送中もね、ぜひぜひ皆さんコメントで参加してみてください。よろしくお願いします。それでは参りましょう。黒いボールペンが第2位になるランキング、どんなランキングがあるでしょうか。ラジオネームカニパン、借り物競争の強豪校に聞きました。これが出たら当たりだなと思う借り物ランキング第2位、黒いボールペン。インターハイ出場がかかったあの決勝でね、あの決勝でまさかのね、最終ラウンドで引いたのが黒いボールペンですよ。一瞬引っ掛けかなって疑うんだよね、やっぱりね。やっぱり経験豊かな選手ほどね、待て待て落ち着けと、本当に本当にこれはあの黒いボールペンでいいのかと、こんなに簡単なことあるか。一応県大会の決勝が、決勝が黒いボールペン出るかってちょっとな、全国大会みたいな、全国大会な、なんかご当地名産品とか出てくんだろうね、買い物競争の全国大会はね。あ、もちろんあのあれでしょ、世界大会もあるでしょ、世界大会もね、それはそうですよ。日本代表選ばれたら全国大会になると多分借り物のレベルもどんどん上がるから、もう司会文書とか出てくるでしょ、多分借り物司会文書借りれるか、司会文書借りれんのか、どこの博物館にあんの司会文書って、みたいな。ルーブルだっけ、ルーブル行けばいいんだっけ、どこか分かんないよもうみたいな。司会文書絶対貸してもらえないでしょ、借り物競争にあの絶対あのそのまんまで返すんで、そのまんまであの1ページも欠けることなく返しますんで、絶対貸してもらえないよ司会文書なんて。どんどん参りましょう。黒いボールペンが2位になるランキング、ラジオネームリート、南極の魔除け第2位、黒いボールペン。南極の魔弱えな、南極の魔めっちゃ弱えな、黒いボールペンあったら近寄れねえのかよ。南極の魔の魔の繊細さよもう。南極基地に結構あるよ黒いボールペン、基地で働く人は大体持ってるよボールペン、だから寄れないんだよね、寄れないんだよ、寒さに強くてもボールペンに弱い、あの先が尖ってるものが苦手で南極の魔弱えな。さあどんどん参りましょう。黒いボールペンが2位になるランキング、ラジオネーム田中隆、年に一度村で一番勇敢な男を決める風習がある土地の住民に聞きました。その催しで重要なものランキング第2位、黒いボールペン。黒いボールペンを使ってね、村で一番勇敢な男を決めるんですよ。第1位、勇気。そうなんですよ、やっぱ勇気が一番大事、一番大事なのが勇気で、その次に必要なのが黒いボールペン。このランキングから想像ができる催しはおそらく2階から目薬のボールペンバージョンだよね、やっぱね。2階から目薬を垂らす要領で2階からボールペンを目に向けて落っこどすのをどこまで耐えられるかみたいな、そりゃ確かに勇敢な男を決めるね風習になりますよね。さあどんどん参りましょう。黒いボールペンが2位になるランキング、他にどんなものがあるでしょうか。ラジオネーム豆板醤なめよ、人を切らないと心に決めた剣心に聞きました。刀の代わりに持ちたいもの第2位、黒いボールペン。おろおろってな、おろおろもう人は切らないでござる、人は切らないでござる、もう人切り抜刀斎ではないでござると、代わりに持つのは黒いボールペンでござる。まあね、ペンは剣より強しってことでね、これからはこれからはやっぱりその記事にすることでいろんな人のことを切っていくと、ズバズバと。まあ話全然変わってるじゃん、そのルロケン、そのルロケンはもう もう新聞記者としてのだからあれだよね、新聞記者としての抜刀斎ですよね。すごくでもいい戦い方だよね、これからの。あのやっぱりその明治以降の戦い方としては正しいですからね、やっぱりね、剣を振るう時代ではなくて、やっぱりこうそれを記事にすることによって世の中を変えていくと。真っ当になったね謙信、本当にね。逆バトンを持つよりよっぽど真っ当だよ、確かに黒いボールペン持った方が。さあどんどん参りましょう。黒いボールペンが2位になるランキング、ラジオネーム爆連チャンネル。テストの時鉛筆がないことに気づいた時にあって助かるものランキング、第2位黒いボールペン。ただこれはね、諸刃の剣ってやつですよ、黒いボールペンは。もう引き返せないやつだからな、もうな、引き返、もう書いたらもうそれがもう答えとなるやつだからな、なんかまあもう最終手段だろうねこの黒いボールペンはね。さあどんどん参りましょう。黒いボールペンが2位になるランキング、じゃあこちら最後ですね、最後。ラジオネームカニパン。赤ペン先生の元カレランキング、第2位黒いボールペン。赤ペン先生が選ぶ元カレランキングですよ、思い出に残る元カレランキング第2位。うん、やっぱり黒ボールペンかな。いや幼なじみだったの、幼馴染、幼稚園からずっと一緒だったの。幼稚園の頃とかね、もちろん小学校の頃ぐらいまで意識してなかったんだけど、中学校2年生ぐらいかな、異性として意識したの。あ、でも付き合い出したの高校行ってからなんだけどね。楽しかったなあの頃。あの頃の恋愛って結構うぶでさ、付き合うつってもほら手つなぐぐらいで。あー思い出した、確かそうそう、告白されたのね、高1の時の夏祭りみたいなやつね。いい思い出ですよ、赤ペン先生の、赤ペン先生のまあいい思い出ですよ。大学進学とともに別れちゃったんですよね。でもまあ素敵な思い出は素敵な思い出としてね、いい思い出として取っときたいっていう意味ですね。赤ペン先生の元カレランキング第1位、万年筆。万年筆ですよやっぱ。いや言うてもやっぱりね、25の時に付き合った万年筆ですよやっぱり。会社の上司ですよ、会社の上司ね。万年筆先輩、万年筆部長ですよやっぱり。大人の男性だった、万年筆部長はやっぱり全てが黒ボールペンとは何もかもが違ったっていうね、こうもうどこ行くのもエスコートしてくれる、違う世界を教えてくれた万年筆部長が。赤ペン先生いろんな恋愛してるんだろうな。ありがとうございます、素晴らしい、すごいいい話を聞けたと思います。はい、はい、おまかせランキング、次回のお題です。次回のお題はヘビ使い座が3位になるランキングです。ヘビ使い座が3位になるランキング、みんな大好きヘビ使い座が3位にランクインしたランキングはどんなランキングがあるか皆さん考えてみてください。はい、ツイッターでも募集しております。ツイッターハッシュタグタイムマシン部をつけてどんどん投稿してください。もちろんメールでも募集しておりますのでどんどん応募してください、よろしくお願いします。さあ時間がお願いします。さあ時間がもうだいぶ過ぎてるんですが、ちょっとだけど、ちょっとだけど、もう一個こちらのコーナーもいきます。白井さん、うちで働きませんか。はい、このコーナーはですね、先日惜しくも一次面接で落ちてしまった白井さんにですね、お仕事を紹介してあげようという、すごくすごく素敵な、なんだ笠原君、惜しくもだよ、惜しくもだよ、惜しかったんだよ、ギリギリ落ちたんだよ、ギリギリで、あと2ミリずれてたら白井さんのポジションはあったんだよ、あと2ミリで。その2ミリが足りなかったから白井さんのポジションは用意できませんでしたって言われちゃったんだよ。2ミリのズレ、でも2ミリのズレはね、宇宙ではね、危 険に直結するからね、2ミリとはいえね。
どこ
だ、惜しかったな、あと2ミリがな、2ミリ右、握り右に置いてあればね、白井が 2ミリ右にあればね通ったんですよ一時、はい、惜しくも一時面接をしてしまった白井さんにですね、お仕事を紹介してあげようというすごい優しいコーナーでございます。本当に皆さんありがとうございます。今週もですね、お仕事の紹介いただいております。ラジオネームアドバン、会社名株式会社アップル、来ましたよ、まあ、アップルから来ましたよ、ついにもうね、業務内容、白井様には新しいアップルを生産していただきたいと思っております。毎日3000個のリンゴをいい感じにかじっていただき、欠けた形にしていただく仕事です。誤差は 0.1 ミリまで許容内です。自然に痩せると従業員からも好評いただいております。ご検討よろしくお願いします。いやー、ついに来ました、アップルからですからね。いや、ありがとうございます、本当に。ただちょっといいですか、ちょっといいですか、まあね、毎日3000個のリンゴをかじるだけの簡単なお仕事ってことなんですけど、僕ちょっと歯が痛いので、放送開始直後にも言いましたけど、僕もう歯がボロボロな人間なので、左の奥歯がもう昔から悪いので、ちょっとね、3000個耐えられるかなっていう、いけて2個なんですよ、いけて2個、リンゴの丸かじりはいけて2個なので、ちょっと考えさせてもらっていいですかね、すいません、アップルからせっかくいただいたのにね、申し訳ないです。はい、ちょっと続いてはラジオネーム F 美穂、会社名人材派遣シリ、業務内容、シリの業務時間外のお客様対応、白井さんのポジションシリが休憩している時間帯に「ヘイシリ」と呼ばれたら対応してください。出来高制なのでその場でうまいこと対処してください。聞き取れませんでしたは3回まで OK です。ありがとうございます、ありがとうございます。なんとシリからね、シリから紹介が来たんですけど、すいません、ちょっと一個確認したいんですけど、先ほど紹介していただいたアップルと同じ会社じゃないですかね、これね。僕の認識が間違えてなければ、先ほど紹介していただいたアップルの中のシリっていうことになりませんか、これは。そこ系列同じかなと思うんですけど、どうですかね、ちょっとね、まあいい仕事ですよね、確かにね、シリのまあね、時間がね、休憩時間に僕が代わりに対応するってことなんですけど、そうですね、まあちょっとここはちょっと要相談なところがあって、まあ Google アシスタント使わせてもらえるなら僕やります。 Google アシスタント使わせてもらえるなら OK、 Google って言っていいならちょっとね、言うても自分の知識量に限界がありますので、ググっていいんであればちょっと考えさせてください。はい、すいませんちょっとね、今週も2社からね、2社を紹介していただいたんですけど、ちょっとなかなか自分に合う仕事が見つからないんだな。まだまだ募集しておりますので、白井さん、うちで働きませんか、白井にね、うちで働いてみないかという方いらっしゃいましたら、会社名と業務内容、そして白井さんのポジションを書いた上でどんどん送ってきてください。こちらも、Twitter でも募集しておりますし、メールでも募集しております。はい、じゃあちょっとお時間がもうだいぶ過ぎてしまいましたけど、最後にメールアドレス、メールアドレス、timemachinebu@gmail.com、 timemachinebu@gmail.com となっております。皆様からのメールお待ちしております。さあ、今週も長々と喋ってまいりました。いやー、3年後ぐらいに4分の1ぐらい読んでればいいだろう、坂口安吾全集。 3年後に4分の1いってれば、いや俺まあ読むの遅いからな、オート機能ないからね、オート機能は、オート機能はないから、いやでもどうなんだろうな、本当に当時すごい感銘を受けたダラクロンとか、当時のその18歳の時の自分でもそこまで難しいって思わなかったんだけど、ただそれがその当時もう体中から溢れ出る自意識がゆえだったのか気になるわ、当時の自分どれぐらい自分を勘違いしてたのかも含めて、まあもちろんね、もう10代とかでバリバリ読んでたっていう人もいるだろうからね、それはさ、その本ね、本読むの好きでもう10代の時点で坂口安吾とか太宰治とか全然読んでましたよって方もいるだろうけど、俺みたいな人ももちろんいてほしいな、あの読んでる自分を読んでたみたいな人だよ、もう読んでる自分の心を読んでたみたいな、いやーちょっとまあ切なくもなりつつもちょっと頑張って読み進めますので、今後坂口安吾の話をしなかったらなるほどと思ってください皆さんね、なるほど白井白井諦めたな、機種変のタイミングで忘れたなあいつと思ってください、はい、といったところで本日も長々とありがとうございました。大魔新聞のラジオは毎週生放送のラジオです。毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は2月27日23時からとなっております。そして、毎週水曜日22時からは大魔新聞の大会議という大喜利の番組もありますので、ぜひぜひこちらも生放送でご参加ください。それでは今週も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また来週。